兵庫弥生の村、兵庫県にある国指定史跡の集落遺跡、播磨町町制施行50周年記念事業、大中遺跡発見50周年記念特別展。開催期間、10月7日日曜日から12月2日日曜日。開館時間、9時30分から17時。月曜日休館。祝日の場合は翌日。場所、郷土資料館展示室。観覧料、無料。協力、芦屋市教育委員会、尼崎市教育委員会、川西市教育委員会、辰野市教育委員会。兵庫を代表する弥生時代の村。兵庫県内には村の跡はおよそ5300近くありますが、国が史跡として指定している遺跡は、大中遺跡のほか、えげの山遺跡、芦屋市、加茂遺跡、川西市、新宮宮内遺跡、辰野市、田野遺跡、尼崎市の5遺跡、いずれも弥生時代の遺跡しかありません。これらの遺跡では、大中遺跡公園や播磨町郷土資料館のような史跡公園や展示施設が整備され、住民の憩いの場として、また歴史学習の場として広く利用されています。なお、近々にゴッサカイト遺跡、淡路市が国指定史跡になる予定です。墳道の形をした装身具がたくさん見つかった村、新宮宮内遺跡、辰野市。揖保川の中流にある村の跡で、弥生時代中期から後期前半頃に最も栄えました。西播磨の定置遺跡で初めて見つかった縦穴住居のほか、多数の矢尻が刺さった人を葬った墓などが発見されています。はかりの重りの形に似た墳道型土製品、祭りに使った装身具は県内最多の出土数を誇っています。1982年、昭和57年に国史跡に指定され、史跡公園の整備が進められています。およそ 4.1 ヘクタール。隣には出土品を展示する辰野市埋蔵文化財センターがあります。堀を巡らせた近畿地方最大級の村、加茂遺跡、川西市。弥生時代中期の遺跡で、全体の規模がおよそ20ヘクタールに及ぶ近畿地方有数の大規模な村の跡です。大型の掘立て柱建物とこれを囲むように柵列が巡らされ、特別な意味を持つ建物をはじめ、環壕、住居、墓などが見つかっていて、集落全体の構造がほぼわかっています。遺跡内は住宅地として開発が進んでいますが、2000年、平成12年、平成23年追加指定に国の史跡として遺跡の一部が指定されています。およそ 2.8 ヘクタール。また、出土品を展示する川西市文化財資料館があります。山の頂に営まれた弥生時代の村、えげの山遺跡、芦屋市。六甲山から南に張り出した見晴らしの良い標高200メートルの山の上で見つかった弥生時代中期から後期の村、高地性集落の跡です。昭和30年代の発掘調査で縦穴住居、高床倉庫、のろし場などが見つかり、中国で作られた青銅製の矢尻や大型の鉄製の矢尻など広域的な交流を示す資料が発見されています。1860年、昭和35年に兵庫県史跡の第1号に指定され、縦穴住居などを復元した遺跡公園となっています。2011年、平成23年には国の史跡に指定されました。およそ 7.5 ヘクタール。近畿地方で初めて弥生時代の木簡が見つかった村、田野遺跡、尼崎市。弥生時代の全期間にわたる村で、1965年、昭和40年、工業用水排水場の建設工事中に発見されました。工事に追われながらの発掘調査でしたが、近畿地方で初めての弥生時代の木簡簿や腕輪、多量の管玉、銅剣の鋳型など、重要な発見が相次ぎ、三笠宮殿下が訪れるなど、全国的な保存運動によって遺跡が保存されました。 1969年、昭和44年に国の史跡として遺跡の一部が指定され、およそ 0.5 ヘクタール。縦穴住居や高床倉庫などが復元された史跡公園と出土品を展示する他の資料館があります。10枚の写真が掲載されています。写真1、発掘調査が始まった頃の大中遺跡。右手の森は大中の住吉神社。写真2、大中遺跡公園と郷土資料館。写真3、辰野市埋蔵文化財センター。写真4、新宮宮内遺跡の縦穴住居の復元。写真5、川西市文化財資料館。写真6、鴨遺跡で見つかった銅鐸。写真7、えげの山遺跡の見学。写真8、えげの山遺跡から大阪湾を望む。写真9、田野遺跡の高床倉庫。写真10、田野遺跡で見つかった多量の管玉を身につけた人骨。記念講演会、和国の成長と高知性集落。日時、11月11日日曜日、13時30分から15時。場所、健康生き生きセンター大会議室。講師、森岡秀人、奈良県立橿原考古学研究所共同研究員。定員、先着150人。入場、無料。問い合わせ、郷土資料館。電話、079-435-5000。関連の催し。1、弥生土器のレリーフを作ろう。日時、10月21日日曜日、13時から15時30分。場所、郷土資料館学習室。対象、定員、小学生以上15人。申し込み、事前に郷土資料館にお申し込みください。2、館長による展示解説会。日時、10月20日、11月10日、11月17日、いずれも土曜日、13時30分から14時30分。場所、郷土資料館展示室。直接展示室にお越しください。問い合わせ、郷土資料館。電話 079-435-5000。 兵庫弥生の村を終わります。